核融合ニュースダイジェスト。いやー、核融合来てますね。
相変わらず来てますね。
来ますね。
来てますか。来てますね、
うん、そろそろこのフレーズ変えたいけど、まあまあ、この番組は最近何かとメディアを騒がす核融合ニュースを、プラズマ核融合学会に所属する若手科学者が技術的に切る正しく面白いポッドキャストです。お届けするのは大阪大学の井場野です。そして
九州大学の武田と、
ヘリカルフュージョンの後藤です。
この番組はプラズマ核融合学会の専門委員会ザ・アウトリーチの支援を受けて活動しています。なんか来てますねのリアクションのところで若干知らない声が混じったかもしれないですけど、
ね、なんか一人いましたけど、
実は今回はゲストとして、横山さんにお越しいただいております。じゃあ横山さん、ご所属とお名前お願いします。
はい、はい、量子科学技術研究開発機構中研究所の横山と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんか今すごい長い組織名が聞こえたんですけど、何ですって。
前々回ぐらいに何回か出てきていた、JT60SA のある研究所、うん、QST って多分言ってたと思いますが、略称 QST で、茨城県の明石にある研究所に勤めております。
なるほど。ちなみにこれ、岩野さんとかは QST の正式名称今何も聞かずにパッと言えるんですか？
広島大学科学
院。違う。
いや、その先々週の記事をね、AI に書かせたら、量子科学技術研究開発機構をなぜか広島大学と訳しましたからね。面白かったですね、あれは。
面白かったですね。
それを指摘してくれたのも横山君だったんですけど。
すごい。ちゃんとやっぱり言えるんだ。
あ、言えますよ、それ。横山さんはですね、僕が東大、まあ、僕と後藤さん実は東大の同じ研究室にルーツがあるんですけど、
はい、
うん、
そこでまた横山さんも、
そうですね、
その一派っちゃ一派ですね。
そうですね。KF の一番終わりの方に。
いや、まだあるから、まだ終わってないですよ。
どういうことなんですか？同じ研究室の出身なんですか？
そうなんですよ。まあ、僕らが行った時は、小川先生という教授がやられていて、その後山田先生に引き継がれて、横山さんは山田県出身。
そうですね、僕は修士は小川先生で、博士は山田先生に指導していただきました。
なるほど。博士といえば横山さん、アイドルやってましたね。
アイドルの選抜に出ていたんですが、残念ながら二次審査で落ちてしまいました。
どういうことですか、どういうことですか、詳しく説明してください。
そうか、これか。YouTuber をやられている武田さんという宇宙系の物理の方がいるんですけれども、彼がツイッターでふざけて、うん、全員博士号を持ったアイドルグループがあったらきっと面白いって言ったら、うん、なんか盛り上がっちゃって、今オーディションをずっとやってるんですね。
最後は
長いです。まあ、みんな片手間っていうとおかしいですけど、本業の合間に合間にやってて、でもその運営のスタッフの人とかも何人かいて、運営側とそのオーディションに出る参加者側があるんですけれども、
うん、
で僕はそのオーディションに出るアイドルになるっていう方で応募しまして、今二次審査まで終わって、三次審査なのか最終選考なのかちょっと忘れましたけれども、今やってるところですね。
これ PhD48 って言いながら残る人たち2人ぐらいしかいないんじゃない？
いや、でも最後に、解散ライブみたいなことをやるはずなの。
どういうことですか？まだ編成もされてないのに解散する。
選抜してじゃあここがゴールっていうのがあるはずで、それは 2,3 人ってことはないと思いますね。
でもこれ今二次審査通過9名発表を見てますけど、結構男女バランスもいいというか、逆に言えば男性の方が多いんですね。
あ、そうですね。もう年齢、最初に応募してきた人っていうと年齢幅も結構様々で、二次審査で YouTube の動画撮ったんですけど、二次審査で一緒だった人たちがいるんですけど、ドクターの学生からドクター持ちまでっていう制限があるので、何人か学生の方もいて、ね、皆さん自分の研究を面白く紹介してくれるんで、まあ、それだけじゃなくて個人の魅力というか喋りの面白さみたいなところもある人たちがいっぱいいるので、ちょっと ね、私は負けてしまいましたけど、
いろいろ聞きたいことがありますね。選考基準なんですか？
選考基準は、まあ、ちょっと公開されてないので確から言えることはないんですけども、二次審査は YouTube でビブリオバトルの動画を作るっていう、なんかグループごとにいくつかに分かれてビブリオバトル、まあ、ぽいことをして で動画を作ってくださいと。で別にその再生回った回数とかだけじゃなくて途中の様子とかも審査対象になっててみたいな。これ言って今のは言ってよかったかどうか分かんないな。
まあまあまあ、はい、もう5年ぐらい前から、
うん、
機械学習を使ったディスラプションの予測の研究をやっていて、
そうですね、うん、はい、
あのプラカク学会で機械学習を使った子たちって多分5人ぐらいしかいなかったですよね当時。
当時そうですね、うん、本当に少なかったと思います。
でみんなで珍しがられて、まあ、あのそうそうそう話題になってたし、うん、実際に横山さんは、ラズベリーパイ使ってニフスにくっつけたりしてましたよね。
そうですね、最後ニフスの LHD で、うん、まあ、崩壊を回避する制御する実験をやったんですけど、その時はラズベリーパイっていうすごいちっちゃい手のひら乗るぐらいのサイズのちっちゃいコンピューターと、まあ、NIFS のシステムに外付けする感じで制御実験をやらせていただきました。
ずっとディスラプションの研究をされてきていて、今はご所属が QST に移ってということですね。
はい、QST でポス属をやってます。
そこでのご研究はどのような感じなんですか。
今もディスラプションの、まあ、物理ディスラプションの時にプラズマの中で何が起きているかを、まあ、考えたりとか、あとはディスラプションが起きてしまってもその影響を抑える方法についてとかですかね、研究をしています。
さっきからちょっとその聞き慣れない単語が出ていて、プラズマは覚えたんですけどディスラプションっていうのはちょっと分かんないんですけども、ちょっと今回このディスラプションという言葉で、反応したニュースが一つ今年の頭からあるので、それを見ながら横山さんにいろいろと質問をしていきたいというふうに思います。これは2023年1月4日のニュースで MIT テクノロジーレビューの編集部です。量子圏など核融合炉のプラズマを冷却する新技術を実証ということで、量子科学技術研究開発機構と核融合科学研究所の研究グループは核融合炉内で高温となっているプラズマを効果的に深部まで冷却する技術を実証した。フランスで建設中の核融合実験炉 ITER では高温のプラズマが不安定になって放出されるディスラプションと呼ばれる現象への対策が必要になっており、プラズマの不安定性の兆候を捉えて強制的に冷却する技術の研究が世界各国で進んでいる。研究グループは大型ヘリカル装置で以上の予測を検証、水素を購入したところ高温プラズマを深部まで冷却できたということなんですけれども、まあ、このニュースでは高温のプラズマが不安定になって放出をされるディスラプションと呼ぶ現象というような記述なんですけども、これで横浜さん合ってますか。
そうですね、はい、合ってると思います。いろいろ原因はあるんですけど、前回前々回ぐらいの回でもあったんですけれども、プラズマを、はい、まあ、磁力のカゴみたいなので浮かせてる閉じ込めてるっていう説明が多分あったと思うんですけれども、
はい、
その磁力のカゴが崩れることがありまして、うん、まあ、その原因はいろいろなんですけど、
うん、
そうするとそこからせっかく中に閉じ込めていた熱いプラズマが、まあ、流れ出るようなことがあったりとか、でそれでまたさらにこのプラズマの状態が不安定になって、今度真ん中辺にこう浮かせてたプラズマが上とか下に飛んでっちゃったりとか、
うん、
そういうことがあって、まあ、結局プラズマを閉じ込めておけない、漏れたエネルギーが今度壁とかに当たったらダメージになっちゃいますし、うん、あとはそのプラズマって電流を流している状態を作るんですけれども、うん、その電流も消えちゃうので、これは電磁誘導で周りにすごく大きい電磁力が生じることもあるので、
うん、
まあ、要はいろんな形で装置にダメージを与えてしまう現象ですね、ディスラプションという、
うん、まあ、この MIT テクノロジーレビューの雑誌にもですね、ディスラプションが発生をすると高温のプラズマが装置に流入をして損傷をさせ、実験が続行不可能になってしまう恐れがあるというふうに書いてありまして、なかなか今の横山さんの説明を聞いていると結構こう怖いことのように思えるんですけれども、まあ、いくつか前でこの核融合炉は事故を起こさないということがあったと思うんですが、このディスラプションと事故というのは何が違うんですか。
ディスラプション、まあ、事故っていうのをどう定義するかっていうのはなかなか難しいところあるんですけども、
うん、
ディスラプションというのはまあその想定ないと言っていいのか想定外というのかは難しいところですけど、まあ、そのちょっと運転が停止してしまう現象というふうに言うのがいいのかなと思っています、
うん、
この記事にもあるようになかなかその予兆を捉えることが難しいんですけれども、まあ、起きることがは、まあ、分かっていて、まあ、対処の方法も、まあ、これもなかなか難しいんですけども一応考えられていて、まあ、まさにこのニュースはその一つだと思うんですけども、うん、制御ができなくなってしまって何かその外部に影響を与えるような事故とはちょっとやっぱり区別するべきものかなと思っていますね、
うん、 まあ、何回か前のお話で今回プラズマってありますけど、これ1億度ぐらいになるって話もあったじゃないですか。それがこのカゴが破れて装置に当たるということになると結構恐ろしいことが起こりそうに一見感じるんですけれど、そこは大丈夫なんですか？
あ、そうですね、それはよく見学した人とかにも聞かれるんですけれども、まあ、これも前説明したかなと思うんですけど、核融合のプラズマはよく高温でしかも高密度っていう言い方をするので、なんかものすごいエネルギーの塊のように思えてしまうんですけども、高密度っていうのは我々が思っている上での高密度という感じであって、実はすごく薄いんですよね、ので一個一個の粒子は確かに高いエネルギー持ってるんですけども、すごく密度が薄いので、まあ、これがそれよりはるかに量の多い粒子で作られている壁にぶつかっても、まあ、壁の温度をそんなに上げるわけではないので、まあ、これで壁が壊れてるか破れてしまうとかいうことはまあ起きえないと思うんですけど、まあ、ただやっぱり当たるとダメージは、さっき横山さんがおっしゃった通りあるので、まあ、やっぱこれはできる限り避けるべきことなんですね。
そうなんですよね。今のイメージの話、まあ、前回もしてもらったんですけど、その時に僕言い忘れたなと思ってたことがあって、ちょっとずれますけど話しておくと、はい、例えば太陽に宇宙船で突っ込んでいきますみたいなことを考えて、うん、この宇宙船がどんな高温にも耐えられますっていう時に、じゃあ太陽を突き抜けますかっていうと、太陽は密度めちゃ高なんで普通に跳ね返されて終わるっていうことがあるんですよね。で、核融合プラズマっていうのは逆に密度めちゃ薄なんで、突き抜けようと思えば余裕で突き抜けていくと。
なるほど。
で、今回この実験で、ディスラプションが起こった時に、氷点下で作った氷を入れるみたいな話を多分今から武田さんが読んでくれると思うんですけど、それも意外と難しいのは、その氷が普通に溶けずに通過するなんてこともあり得るので、そのあたりが実験としては難しいんじゃないかと思うんですが、今回はそういうのも含めて全部うまくいったっていう話だと思います。
今回今イバナさんがおっしゃっていただいたのは、まあ、対策として世界各国が研究している方法がディストラプションを起こさせる不安定性の兆候を捉えた時点で水素を氷点下260度以下で凍結させて作った氷の粒を高温プラズマに投入をするという方法だというふうに書いてあるんですが、横山さん、この水素を氷にして投入をすると一体何が起こってどんないいことがあるんですか？
はい、まあ、氷をプラズマの中に入れますと、まあ、それが、まあ、徐々に溶ける。さっきの言い方で言うと跳ね返されるようなことはなく、こう飛んでいきながら徐々にこう溶けていくんですね。で、それが、まあ、今でもその周りにある高温のプラズマと混ざっていくことで、プラズマを、まあ、冷やしてあげる、まあ、熱いお湯に氷入れているのと同じですね、これは。で、事前にプラズマを冷やしてあげることで、まあ、安全にプラズマを終了させるというか、ダメージ与えないような形で、まあ、ソフトランディングするというか、そういう手法になりますね。
いや、先ほどから例えば高密度とか徐々にとかっていろんな言葉があるんですけど今の徐々にっていうのは何秒ぐらいのことを言ってるんですか？
この氷の粒の速度が秒速1000メートルっていう風に記事に書いてあるんですけれども、
はい、
このプラズマ装置の長さがまあだいたい数メートルとか10メートルないぐらいの距離を飛ぶのかなと思うと、10ミリ秒ぐらいとかで物事が終わらないといけない、もっと短いですね、そうですよね、多分。
いや、今回この徐々にとかって言って実は100分の1秒のことだったり高密度プラズマって言って実は真空のことだったり、このあたりの表現も核融合ってすごい独特ですよね。
そうですね。しかも秒速1000メートルっつったら人工衛星と同じぐらいかなと思ったんですけど、人工衛星の方が8倍速かったんで若干違いました
体重中速度、うん、そうですね。
いや、もうすごい速いなと思ったものの、
まあ、なのでこう我々からするとこれ大きいと思って小さかったり、早いと思って遅かったり、なんかこのあたりのなんか独特な感覚を持っているって、そのあたりの一般とのズレみたいなものも考えていきたいですよね。
なんかやっぱ意識しないと分かんないですね。僕が今考えてたのは、例えばお風呂に飲み物で飲む用の氷をですね、一かけらボーンと入れたところでお風呂冷えないじゃないですか。
冷えないですね。
で、核融合プラズマだって結構でっかいのに、ここで売ってる氷の粒ってそんなバカでかいもんじゃないですよね。言ったら M3 のネジぐらいなもんですよ、
はい、M3 のネジをイメージできる人がどれぐらいいるのかわかんないですけど、多分まあネジぐらいと思っていいんじゃないですか。
でも M6 だとしたらでっかいですよねで、まあそれぐらいのサイズじゃないですか。で、そんなもんが入ってもプラズマ全体を冷やすことができるってのは、 どういった原理があるんですか？
ネジぐらいの氷が、まあ、溶けて気体になって、まあ、そこでプラズマに当たって、まあ、一緒に加熱されるんでプラズマになって、うん、っていうプロセスを踏むときにこう光るんですね。物の状態が変わるときに光ったりするんですけども、うん、その光になる形で、プラズマのエネルギーが消費されるんですね。
なるほど。
このあの放射損失とかって言うんですけれども、これによってあのプラズマのエネルギーが使われて、結果プラズマが全体として冷えていく、
うん、
というような説明になるかと思います。で、今回のニュースで言うと、まあ、あの単純なこう全部水素の氷じゃなくて、少しだけ、まあ、5% ネオンを混ぜて氷にしてあげることで、まあ、ネオンの方が水素よりもその放射で損失するエネルギーが大きいので、まあ、より効率よくというか、たくさん、プラズマを冷やしながら、氷の塊を、プラズマの中に入れることができましたっていうような、ニュースだと思います。
うん、なるほど。まあ、そういう話聞いていますと、このそもそもディスラプションが、まあ、どれぐらいの頻度で起こるのかですとか、そもそも起こさないようにすればいいのかみたいな話も後藤さん出てくると思うんですけれど、そういう話ってどうなっているんですか？
はい、そうです。とにかくこのディスラプションの大変なところは、まあ、今のところ予測するのがなかなか難しいっていうところだと思います、
うん。
でまあ、しかも起き出すと多分かなり短い時間で起きる現象なので、この予測ができたとしても、その予測を捉えてからやっぱりこの機械が氷の粒を打ち出すのに多少はやっぱりタイムラグってあると思うので、うん、まあ、ここを対応できるかっていうのはちょっとまだ正直なところを言うと、あの完全に解決してるとは言えないんじゃないかなと思いますね。ので大変ですけど、うん、で一方でこの予測すごく難しかったんですけど、これもあの最近の、 あの機械学習とかその辺が発展してきたおかげで、うん、どういう時にディスラプションが起こってるのかっていうのをある程度その、まあ、人間の力ではなかなか整理ができなかったものがあのできるようになってきたんじゃないかなということを、あの、まあ、学会とかでも私もあんまり詳しくはないんですけど、まあ、目にしてまして、うん、まあ、こういったところで何かうまく予測ができる方法が見つかれば対処もしやすくなってくるのかなと。
まさに横山さんのご専門で、横山さんはずっとやっぱり機械学習でそのディスラプションの予測っていうところをやられてこられて、どんなところで兆候を読み取るんですか？
どんなところ？そうですね、まあ、一番代表的なのは、まあ、さっきもあの磁力のまあカゴが破れる、不安定になるっていうふうに言ったんですけども、まあ、その一番使われてるかなっていうのは磁力線が振動する、イメージできるか難しいんですけど、まあ、そのカゴを編んでるところがちっちゃくですけど膨らんだりしぼんだりというような振動をすることがあるんですね。でそういった兆候を捉えて、もうディスラプション起きそうだぞっていうふうに見つけるかなと思います。
あと横山さんがドクターやられてた時に、でも横山さんの研究もすでに出てた状態だったと思うんですけど、なんかライバルで Google がスイスかなんかでやってましたよね、は
い、やってましたね、うん、あの Google の機械学習のニュースについては、実験装置でプラズマの形を決める制御をやるのに機械学習を使いましたっていう。
そうか、ディスラプションかと思ってました。あ、やっぱりスイスですね。
あった、ね、はい、あれはスイスですね、 TCV かな、はい、
あの細長いやつですね。
そうですね。でネイチャーの論文で強化学習を使っていろんな形にプラズマを、まあ、要はドーナツの断面の形を、うん、まあ、いろんな形に機械学習で制御することができましたよっていう論文で、ちょっとそのディスラプションの予測予知とかとはまたちょっと経路が違いますけど、まあ、そういうその不安定性がそのディスラプション以外にもいろいろあるので、そういったものを克服しながらこういう断面形状とかプラズマの状態を制御するっていうのはやっぱり難しい課題としてあって、
うん、
そういったところにもやっぱり強化学習を使おうっていうような研究をしている方はいます、 Google 以外にも。
なるほど。
すいません、僕これの研究がてっきりディスラプションの予測の研究だと勘違いしてたんで、横山さんのライバルは Google ですって言おうと思ったんですけどまあでもライバルではありますね
いや、まあいずれライバルになってくる可能性は全然あるので、
うん、まあ、そうですよね。我々核融合どうしても事故がないって簡単に言ってしまいますし、このディスラプションは事故じゃないっていうことになっていますけど、そういうあたりの説明っていうのはかなり丁寧にしていかないと一般の方に分かっていただくのは難しいかもしれませんね。
まあ、あとはまあ事故でないにしてもやっぱり今のところはこのソフトランディングはできても まあ一回運転は止まってしまうわけなので、それはやっぱりあんまり嬉しいことではないなと思うので、基本的にはこれはまあ電流が流れているトコマクで起きる現象というふうに思ってますけど、まあ、特にそのトコマクの核融合炉を作るにあたっては、このこれを解明して回避することっていうのは、まあすごく大事な課題になってくると思っていますね。
うん、そうですね。まあ、今後藤さんからありましたけれど、トコマクでないヘリカルであればディスラプションというのは原理的に起こりえないと。
それはいつも言い過ぎだって怒られるやつですよ。じゃないとさっきの松山さんの研究がディスラプション止める研究で LHD でしてましたって。
そう、私正直今でもその原理的に起こらないってよく分かってないんですけど、なんか簡単にあの後藤先生説明できたりします？
私もなんですかね、ちょっとあんまりうまく説明できるかわからないんですけど、まあその電流がどれぐらい流れてるかとかによってくる話だと思っていて、まあそもそもなぜで電流を流すかって言いますと、その単純なドーナツ型の磁石の籠を作ってもうまく閉じ込められないっていうことが分かってまして、まあこのためにそのドーナツをさらにねじってですね、まあなんていうんですか、例えやすいっていうとミスタードーナツのフレンチクルーラーみたいな感じなんですけど、あのドーナツに沿ってさらになんかぐにゃぐにゃってねじれてるようなものを作るときに、ヘリカルはあのコイル自体を、まあ、ねじったりぐちゃぐちゃ変形させて、まあ、そういうものを作って、でトカマクは電流を流して、まあ、プラズマ自身にそういう形を作らせるっていうのがあって、まあ、この多分プラズマにどこまで仕事をさせてるかによってこのディスラプションの起きやすさっていうのはどうも変わるらしいということは分かってまして、で実際あのトカマクとヘリカルの両方の特徴を持ったようなプラズマを作れる装置っていうのが、まあちょっとすみません今どこの国かど忘れしましたけどありまして、まあ、そこでやっぱりトカマクに近づけていくとあのどこかからディスラプションが起きるようになるっていうのはあの実際に計測されているので、なんかヘリカルでももちろん電流流さなくてもプラズマ作れるんですけど、流れてしまう場合はあるんですよね。これはまた話し出すと長いんですけど、あのプラズマの中で勝手に流れてしまう電流っていうのがあって、でまあ、それの割合によってはあのもちろんヘリカルでも絶対起きないとは言わないので、まあ、それがさっき岩野さんが怒られるって言ったのかなと思うんですけど、まあ、ただ電流が少ない人、まあ、リスクはかな確実に小さくなっていくというふうなので、あの一般的な理解としては正しいんじゃないかなと思います。
はい、 いや今週はまとめに行きますけどディスラプションっていうね、ちょっと物理的にも難しいし外の人に理解してもらうのもなかなか難しいテーマではあるんですけど、僕らとしてはすごい研究としては面白い分野で、なんでそういうことが起こるのかとか、それを止めるにはどうすればいいのかとか、軽減するにはどうすればいいのかってことを僕もあの熱心にやってた時期もあるの で、さらにその専門家の横山さんを呼んできてやれたってのは、楽しかったなと思います。まだまだあのやることが多い分野でもあるので、これからどんどんアップデートが出てくると思います。そのあたりも今後このポッドキャストでしていけたらと幸いです。そのためにもですね、皆さんもっと聞いていただいて感想なんかをお寄せいただけると、嬉しく思います。では、今回はこのあたりでよろしいでしょうか。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。